皆様のお祈りに支えられまして、9月25日から10月5日までバングラデシュにミッショントリップに行ってまいりました。主に貧しい子どもたちのための施設ホームオブピースに滞在しました。以前ホームオブピースを訪問したときにこんな話をさせていただいたことを覚えていらっしゃるでしょうか。施設では理事長のアルバート先生も私も、年配の男性もみんなアンケルって呼ばれるんです。アンケル、アンケルと、これは英語のアンクルですね。アンクルがなまって、アンケルとなるわけですね。イメージ的には足長おじさんみたいな、そういうイメージなわけです。で、以前アンケルって日本語でなんて言うのって言われたから、そうだね、足長おじさんのイメージですからアンケルはおじさんだよっていうふうに教えたらですね、みんなで声を合わせてアンケルエイジですからおじさんエイジーンと言われたっていう話をしたの覚えてらっしゃるでしょうか。今回一緒に行った大塚先生がですね、突然こんなことを言ったんです。どうしてホップの子供たちは僕たちのことをおじさんおじさんって呼ぶのかなと。私のせいでありますちょっと心が痛かったんですけれども、今日はバングラディッシュ選挙報告と、先週ホップの子供たちとこの手術礼拝で分かち合わさせていただきました聖書のメッセージを皆様とも分かち合わさせていただきたいと思います。創世記28章ご覧ください。10節からお読みします。ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。アメン。最初にこの箇所の背景を少し説明させていただきたいと思います。神様はアブラハムを選び、アブラハムを祝福のもといとすると約束しました。聖書にこのように書いてあります。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。アブラハムには子供がいませんでしたが、彼が100歳の時にイサクが与えられました。そして創世記25章を見ていただきますと、そのイサクとリベカの間に双子が生まれたということが記されております。25章の24節こう書いてあります。月日が満ちて出産の時になった。すると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それで彼らはその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子はヤコブと名付けられた。イサクには二人の子供が与えられました。弟のヤコブは出産の時双子の兄のエサウのかかとをつかんでいたとあります。立教の月本先生はこのかかとをつかむというこの動詞は欺くという意味にもなりましたというふうに説明しております。その通りヤコブは兄エサウを欺いて出し抜くわけです。ヤコブは お腹を空かせたエサウにレンズ豆の煮物を与える代わりに長子権を譲らせます。また毛深いエサウを装って老いた父イサクの祝福まで自分のものとしてしまうわけです。このようなヤコブの生き方は決して私たちが取るべき行動の模範とは言えません。もちろんエサウのように神様の祝福というこの霊的なものを軽視すべきでもないわけです。ただこのヤコブのストーリーから私たちが学ぶべきことは、こんなヤコブでさえも愛し導かれた神様の約束と神様の真実であります。結局お兄さんのエサウはそんなヤコブを恨み、父イサクが亡くなったらヤコブを殺そうと企みます。それでヤコブはエサウの殺意から逃れるために母リベカの故郷に向かいます。ベールシェバからハランまでだいたい725キロあります。だいたいここから広島までぐらいの距離であります。その道の途中11節にこう書いてあります。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした。それは一人ぼっちの恐怖からの逃亡でした。こういうとき人はいろいろなことを考えるものだと思います。あれが悪かったのかな、これが悪かったのかな、人のせいにしてみたり自分のせいにしてみたり、そしてこれから僕はどうなってしまうんだろう、そういう不安と恐れの中にヤコブはあったと思います。日が沈み一夜を明かすことにしたその場所はあるところと、場所を特定することもできないような何もない荒れ地であったということであります。想像してみてください。何もない寂しい見捨てられたような地で一人ぼっち、他に何もないので石を枕にして彼は心細く夜を過ごしたわけです。ヤコブは別に意図的にこの場所を選んだわけではありません。日が沈んだからしょうがなくそこで一夜明かすことにしたわけです。ところがその場所は単なるあるところではなかったんです。神様がヤコブを導かれた場所だったんです。ヤコブが導かれた場所、それは荒野、見捨てられた地であったというんです。私たちは神様が導かれる場所というのはきっと居心地のいい場所だと、そう思うものだと思うんです。でも聖書を見ますと、例えば新約聖書の福音書を見ますと、イエス・キリストは洗礼を受けられた時に聖霊様に導かれて荒野に行ったと書いてあるんです。使徒パウロもガラテヤ人の手紙の一章を見ますと、イエス様に出会ってからまずアラビアの荒野に行ったと書いてあるんです。神様は私たちの心地よい枕を取り去って石を枕とするような荒野にあえて導かれることがあるわけです。どうしてでしょうか。聖書はこのように言っております。申命記の8章16節ご一緒にお願いしたいと思います。はい。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。アメン。ついには、最終的にはあなたを 幸せにするため。ギリシャ語四十二訳では終わりの日に繁栄させるためにと訳してるんです。つまり神様が私たちに立てている計画は災いではなくて平安を与える計画であり、最終的に私たちを祝福するためにあえて私たちを荒野に導かれるお方であるというんです。マイナスは必ずプラスになります。神様はイエス・キリストを信じる者たちのために全てのことを働かせて益としてくださいます。今回私と次男のシオンとニュータウン・カルバリーフェローシップの牧師梶山直樹先生と町田カルバリーフェローシップの牧師大塚信頼先生と4人でバングラデシュにミッショントリップに行ってまいりました。写真が写ると思うんですけれども、これがあのホップですね。今470名ぐらいの子どもたちが小学2年生から大学生ぐらいまでですね、もう所狭しと並んでおりますけれども、日本を9月25日の月曜日に出発してシンガポール経由でバングラデシュに向かいました。首都ダッカに到着したのは月曜日の夜でした。今回私が驚いたことの一つは、なんと私たちを歓迎するかのごとくですね、高速道路ができていて、私たちが到着する1週間前に開通したということであります。料金所もありますけれども、いや、まだ周りの人もまだ乗ったことがないという高速道路にできた、そうそう私たちのためにありがとうという感じでありましたけれども、この高速道路のおかげで最初2015年に私が行った時はこの空港からそのアルバート先生の住んでられるところまで 2,3 時間かかったんです。それがなんと30分程度でさーっと行って、なん感謝だなと思ったわけであります。発展途上国の発展というのは、まあ、すごく早いわけでありまして、今国際空港も建設しておりまして、シンガポール空港を建設した建設家の方がデザインされているということですが、今もう作っていて、来年はもうこの空港になりますというのが、まあ、その高速道路はだからそこにつながるようにできていたわけでありますが、到着した次の日はアルバート先生の息子のジョンさんが誕生日だったので一緒に誕生日を祝いました。バングラディッシュのこの独特の甘いケーキのような食べたわけでありますけれども、ところで今回ですね、こんなものを見つけたんです。見えますかね、上に桜って書いてあってですね、もうひらがなで桜って書いてあるから何の桜かなと思ったわけでありますけれども、その下にですねこの日本の記述って書いてあるんです。お水なんですけれども、なんと美味しいお水だろうと感動したんですが、まあ、本当に日本の影響力の大きさを感じました。27日水曜日の早朝、ダッカから飛行機に乗ってホームオピースがある北部に向かいました。最寄りの飛行場はサイドプールと言いまして、まあ、私が最初に行った時はこのサイドプールの空港というのはカウンターもなければ荷物がこうぐるぐる回ってくるターンテーブルもない、そういう空港だったんです。平屋で本当になんかちょっと立っているだけの空港で、こう滑走路を自分たちで降りてって、そして入り口のところにこのスーツケースが並べられて、あ、これ私のみたいな感じで持っていくって、そういう空港だったんです。ところがですね、このコロナ禍の間に大きく立て直されておりましてですね、その部分はもうよりも何倍も大きくなっていて、なんかあれ、なんか飛行場らしい飛行場になったの、あ、ターンテーブルでやってくるんだと、そんな状況になっておりました。ホームピースに到着しますと、子どもたちは日本の国旗とバングラデシュの国旗を手にして歓迎してくれました。子どもたちと朝と夕の祈り会を毎日一緒に持ちました。子どもたちの賛美もいつものように素晴らしかったんですが、改めて子どもたちの祈りの姿にも感動しました。きっと前で手を挙げて祈っている子はですね、小学校2年生ぐらいの 子供さんだと思うんですが、もう本当に心から祈っている姿に感動しました。28日の金曜日の夜はジャパンナイトということで、まあ、日本文化を紹介してほしいということでありまして、シオン兄弟を中心にお箸の持ち方を教えたりですね、お箸でカップヌードルを食べたりですね、お餅を持ってったんですよ。お餅と海苔持ってってですね、シオンが一生懸命お餅にこう醤油かけて海苔巻いてですね、磯辺焼き作ってですね、それを子どもたちが一生懸命こう食べてですね、通訳をした、今回通訳面白かったですね。日本語で私が英語に通訳して、さらにベンガル語に通訳する。でジャックという、以前私が今まで言ってた牧師先生はこのコロナ禍の間に天に召されてしまったんですけれども、今ジャックという牧師が、新しくまだ20代の牧師がですね立って、そのジャックが、ベンガル語に通訳してくれたんですけれども、ジャックはですね、そのせっかくシオンが巻いた海苔をですね外して中だけ食べるという、やっぱりちょっと海苔っていうのはハードルが高かったのかなとちょっと思ったりもしたんですけれども、これはお菓子をプレゼントしている写真であります。そして次の写真がですね、子どもたちに割り箸をみんな全員に配って、みんな喜んで割り箸をこう持っているという、そういうシーンであります。29日の金曜日は一日中村の伝道者たちを集めてノープレイスレフトというセミナーを開催しました。次の写真が、まあ、参加した、伝道者たちですね、地域の、フルタイムの人はほとんどいなくて、いろんな方がいますけれども、このプログラム自体は、このノープレイスレフトというプログラムは、新しくクリスチャンになった人にどうやってその人が福音を述べ伝えることができるかということを教えるためのセミナーという、そういうセミナーだったんです。それでこのコースの中で30秒で証をするということを、そういうトレーニングするところがあるんです。みんな30秒で自分のどうやってイエス様に出会って救われたかということを30秒で証しするという、そういうこのトレーニングの時があるんです。で、実際にこのバンガディッシュのこの伝道者の人たちにも30秒で証しをするトレーニングをしたわけであります。もう梶山先生ああいうタイプですから、よろしくみたいな感じでみんなこうかきたてられた感じだったわけでありますけれども、でも感動したんです。実際にこのバンガディッシュの人の証をそんなまとめて聞くような、そういう機会、直に聞く機会ってそんなにないわけですけれども、この30秒トレーニングのおかげで、もうどうやってこの人たちがイエス様に出会って救われたのか、いろんな証を聞くことができて、いや、これはいい時間だなと、とっても恵まれました。ある人はイエス様に出会う前は平気で人のものを盗んでいたそうです。でもイエス様と出会った時にそれが悪いことだと分かったと言います。そして悔い改めて、今は人に祝福を与える人になりましたと、そういうふうに証ししておりました。30日の土曜日はいわゆるミデン道地と呼ばれるインドとの国境沿いにある村をいくつか訪問させていただきました。一つ目の村は、来月なんと数百人の村人たちが洗礼を受けるという、そういう予定になっている村であります。次の写真を出していただきますと、この村がですね、こう来月数百人の人たちが洗礼を受ける予定になっている、そういう村であります。これまでこの地域を担当している伝道者が何度も足を運んで関係を築いてきたそうであります。そしてこの場所に教会を建てて、さらにこのインドとの国境付近というのはまだまだイエス様のことを知らない人たちがたくさんいますので、その人たちに福音を伝えていく、そういう基地にしていきますという、そういう話でした。他にも、いろんな村を回ったんですけれども、日本人が来るということで、まあ、興味を持って集まってきてくれた人たちが、たくさんいらっしゃいました。そこにはイスラム教の人、ヒンズー教の人、今までイエス様のことを聞いたこともない人、聖書が何なのかもわからない、そういう人たちもいました。でも私たちは 集まってくれた人たちにイエス・キリストの福音を大胆に伝えていきました。次の写真も別の村でありますが、いくつも村を回ったそのうちの一つであります。これらの村を担当している、これらの村の地域ですね、この一つの村に対してではなくて、このエリア全体をカバーして担当している伝道者がいますので、その人たちが続けてこの人たちをフォローアップしていきますという、そういう話でありました。最終的に、インドとの国境沿いにある村なので、インドとの国境まで行ってまいりました。一歩だけインドに入ってきたんですけれども、アルバート先生がですね、なんか国境警備隊の人と話をしてたんですね。なんかにこやかに話してどうしたのかなと思ったらです、なんとですね、その国境警備隊の人はワールドビジョンのチャイルドスポンサーで、多分日本からのスポンサーで育った人だっていうのが分かったっていうんですね。で、私感動しましてですね、一緒に写真撮ってきたんです。ちょっと見えづらいかもしれないんですけれども、こっち側の梶山先生の方の側のこの方ではなくて、反対側ですね、アルバート先生側の子がこのチャイルドスポンサーで育った子だそうであります。10月1日の日曜日は、まず以前嵐で家屋を失って、ホップの子供の家族ですけれども、その家族のところを今どうしてるかなということで訪問させていただきました。次の写真が、この写真が今この家族ですね、子供は今もホップに通っておられますけれども、それから、また村の教会を巡ってですね、そして、次の教会にということで行った、止まったその瞬間、教会の目の前ですね、教会の入り口に止まった瞬間にピシッとタイヤがパンクしてしまいました。良いタイミングですよね。こうなんかもう何にもない村のところでパンクしたら大変なことになりますけれども、教会の目の前に到着した瞬間にパンクしたから、良かったかな、ちょっと時間がそれでロスしてしまったんですけれども、でその教会にはですね、コンパッションインターナショナルという NGO 団体と協力して働いている、そういう教会だったんです。でそこにはこのホームピースホップの卒業生と卒業生ホップの卒業生と結婚したという人がその教会で働いてたんです。でこのホップの卒業生と結婚した人のそのホップの卒業生の旦那さん、今どうしてるんですかって言ったら、数年前に蛇に噛まれて亡くなったんですっていう、そういう話だったんです。で子供さんいらっしゃるんですかって聞いたら、今ホップでお世話になってますと、今子供はホップで学んでますっていう話でした。それでそのお母さんの写真をですね、後でその子に見せてあげたら、本当に満面の笑みで喜んでおりました。その後ウィリアム・ケアリーの教会を訪問しました。ウィリアム・ケアリーは1793年にインドに派遣されて、今はこのバングラデシュの国の一部となっているこの都市で宣教活動をされたわけです。バングラデシュはムスリムが 90% 以上の国で、金曜日と土曜日が休みなわけです。日曜日は休みではないんです。日曜日は私たちでいうところの月曜日のような日なわけです。ですから手術礼拝は、実はバングラデシュの教会では日曜日の夜に行うんです。朝はもう普通に月曜日のように仕事なの で私たちも夜に訪問ピースで子どもたちと一緒に手術礼拝を守ったんですが、このお昼ごろ私たちは主の日のお昼ごろ、このウィリアム・ケアリーの教会で祈りの時を持ちました。200年前にこの都市で宣教活動をされた信仰の勇者を覚えて、私たち共に心を注いで祈る時を持ちました。10月2日の月曜日は町田カルバリの 大塚先生が電気屋さんでもあるということで、午前中はですね、この電気関係について、ホップの電気関係についての、まあ、いろんなやり取りをさせていただきました。2015年に最初に私ホップに訪問した時はですね、毎時間ごとに電気が落ちてたんです。こうすごい暑いのは、なんか皆さん画像を見たので見られたので暑いんだろうなと思われたと思うんですけれども、もう命綱の2015年の話を、命綱のこの扇風機がカーって回ってるのに、だいたい1時間ぐらいにプッって切れてですね、真っ暗になって、ああまた涼しい風はないんだなって、そういう感じだったんです。ところがですね今回はですね、なんと以前ほど停電しないんです。シオンにあれだけですね、すぐ停電するからって言ってたのに、あれ停電しないなって、停電しないのがすごいなって、なんかこうバングラデシュの国自体が電気の供給悪いっていう話を聞いていたので、もっとこう停電するのを、まあ、今までずっと停電してたので、それを、まあ、期待してたわけじゃないんですけれども、でも停電しないんです。少しか全くしなかったわけではなくて、少しはしましたけれども、ただ私が聞いたところによりますと、中国をはじめとする海外企業がこの地域に工場を建設する特別区になったということで、大きな中国のカツラの工場ができておりまして、なんかそれは国内で売っちゃいけない、海外にだけ出さなきゃいけないっていう、そういう特別区だそうなんですけれども、あ、きっとこういう工場が入ってるから電気供給が良くなったんだなってすごく思ったんです。で、考えてみますと、今まで見なかった鉄塔が立ってたんです。今までそんな鉄塔なんて、まあ、鉄塔って言っても日本のような鉄塔ではないんです。国境で見るとインドの方はもうすごいんですよね。もうバカでかい鉄塔を持って、太いケーブルで電気として、ああ一歩向こうに行ったらすごい電気供給なんだろうなと思うような鉄塔立ってましたけれども、でも最初行った時にそんな鉄塔なんかありませんでしたから、ちょっと可愛い鉄塔ですけれども、それに比べれば、でも、ああ鉄塔があるというので、まあ、感動したわけであります。その日の午後はゲームデーということで、大塚先生が中心になってゲームをしたんですね。ボール送りゲームとかですね、すごく盛り上がったんですけれども、じゃんけんゲームとかですねそして最後はですね、折り紙を折ってみんなで飛行機を、紙飛行機を飛ばしたんです。そして夜は子どもたちが、まあ、いろんな部族が来ておりますので、それらの部族の踊りを紹介してくださって、みんなで感動しておりました。そして帰る前日の3日の火曜日に、以前ですね、行った時に子どもたちがサッカーが好きで、なんかボロボロのサッカーボール、空気も入ってないのサッカーボールでこう蹴ってるのを見たんですね。でそれでこうちょっとその話をしたら、ある方がサッカーボールを検品してくださったんです。いくつかサッカーボールで、今回サッカーボールを、そのサッカーボールを持って行ったんですね。そしたら向こう側も気を使ってくださいましてですね、その持って行ったサッカーボールで子どもたちと一緒にサッカーをしたわけであります。で私とシオンがチームで、梶山先生と大塚先生がチームで、まあ永遠にいつ終わるのかなという前半と後半があるですねサッカーをしましてですね、まあ、結果的に梶山先生のチームが勝ったんですけれども、まあ、皆様の予想通り、その次の日はですね、足を引きずりながらダッカに戻って帰国の途に着いたわけであります。先週の日曜日の手術礼拝の時、私がこの訪問ピースでメッセージしたのは、そして今日皆様に特に注目していただきたいのは、28章の16節の御言葉であります。ご一緒にお願いしたいと思います。28章の16節ご一緒にお願いします。はい。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。アメン。ヤコブは一人で家を出て親戚の家に向かいました。あるところに着いた時、 日が沈んだので彼はそこで寝ることにしました。彼はそこにあった石の一つを取ってそれを枕にして横になりました。すると寝ている間に夢を見ました。12節にこう書いてあります。一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。これは天と地が本当は分離していないということを示しているわけです。要するにこういうことであります。神様は今も生きておられます。神様の道からは天から地へと放たれています。ヤコブはこの夢を見てこのように言いました。まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった。自分の人生を振り返ったときに、神様がその場所におられたのに、自分はそれに気がつかなかった。そういうことがあり得るって言うんです。考えてみてください。ヤコブはどこへ行ったんでしょうか。11節に書いてありますように、ヤコブはあるところに行ったんです。つまりあるところというのは特別な場所に行ったということではないということです。あるところ、石を枕にして休むだけの場所、荒野の中の適当な場所であります。しかし神様がそこにおられるということを意識したときに、そこはもはや単なるあるところではなくなったっていうんです。そこは素晴らしい場所となり、礼拝の場所となったっていうんです。神様に出会うということは、他のすべてを二の次にしてしまう何かがあります。神様の臨在に気づくということは、驚きにつながり、驚きは礼拝につながります。このメッセージをホップの子供たちに伝えたんですけれども、でもこのメッセージはホップの子供たちに対してだけでなく、私たちにとっても真理だと思うんです。神様は今ここにおられます。イエス様、こう約束されました。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。ですから今日も私たちのただ中にイエス様がおられるんです。アメンでしょうか。アメン。またイエス様はこのように約束されました。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。ですからイエス様はいつも私たちと共におられるんです。イエス様は私たちと共におられるんです。私たちが行く先々どこででも神様は働いておられます。神様は今も生きて働いておられる神様なんです。まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったとならないために、私たちがしなければならないことは、ですから神様の臨在に気づくことであります。主はここにおられる。今ここにおられる。そのためには私たちは私たちのために十字架にかかり死んでくださったイエス様を見上げる必要があります。 イエス・キリストの十字架は神様が私たちを愛し、私たちのことを気にかけておられるということを掲示しているからであります。ヤコブが天のはしごを見たように、イエス・キリストの十字架の御業を見上げるならば、天と地をつなぐはしごを私たちはまさに見ることができるんです。イエス・キリストの十字架の御業のゆえに、私たちがイエス・キリストの御名によって祈るときに、私たちの祈りを天使たちは携えて天に昇り、そして神様の答えを持って地に下ってきてるんです。今回バングラデシュのホームオブピースに行って、私はそのことをひしひしと感じました。どうして日本から遠いこのバングラデシュの果てにあるホームオブピースまで自分たちは来たのか。それは子供たちが神様に祈っていたからだと。子供たちの祈ってる姿を見て、私はすごく語られました。それで子供たちを励まして伝えました。神様を信頼して、良い天の父に、天のお父様、良い神様ですから求めなさい、そうすれば与えられますとおっしゃられる神様ですから、神様を信頼して祈り続けるようにと。そしてこの朝、このメッセージを皆様にも伝えるようにと導かれました。このメッセージを必要とされている兄弟姉妹がいらっしゃるんだと思うんです。私たちの祈りは地に落ちることなく、天使たちがその祈りを持って天に昇って、そして神様の答えを持って今下ってきています。ですから諦めずに祈り続けようではないでしょうか。神様は私たちの祈りを用いて大いなる御業を成してくださいます。ホームオブピースでは今数名の大学生を支援しております。そんなたくさんではないんですけれども、十数名の大学生の子たちを今養っているんです。今までは小学校2年生から高校生ぐらいまでだったんですけれども、大学生の子たちも今支援を始めておりまして、その子たちはホップに住んで自転車で通ってるんですね。別の村の教会から帰ってきた時にですね、子どもたちがもう何もない緑のところをですね、一生懸命この自転車をどの距離走ってるのかなと思うような距離をですね、帰ってる姿を見て、手を振ったりして感動したんですけれども、彼らがですねホップに住んで、そしてリーダー的な役割を担ってるわけです。中心になって、次世代のリーダーを育てるという、そういうビジョンがありますから、この子たちがこの養われて、またそうやって奉仕してリーダーシップを取れるように、訓練しているわけです。でこのノープレイスレフトのコースも彼ら出てですね、一番前の席で一生懸命ですね学んでいる姿、感動しましたけれども、一人の大学生がですね、帰り際に一枚の手紙をくれたんです。こういう感じでですね、こう紙に包んでですね、今読まないでっていうです、日本に着いてから読んでくださいって言って手紙をくださったんです。もう一生懸命書いたんだなっていうの、一生懸命英語で書いたんだなっていうこの手紙にですね、もう私本当に感動したんです。ホームオブピースではこの創世記のメッセージの最後に、私がコロナで入院した時の証を最後に分かち合わさせていただいたんです。で彼はですね、その証を聞いて 衝撃を受けたと言って、そしてこの手紙の中でこう書いてたんです。本当にイエス様は何でもできることを私は信じました。いかがでしょうか。マイナスは必ずプラスになります。天と地は分離していません。ヤコブが天のはしごを見たように、イエス・キリストの十字架の御業を見上げるならば、天と地をつなぐはしごが今もあるということを私たちは見ることができます。イエス・キリストが道であり、真理であり、命であります。誰でもイエス・キリストの御名によって祈るならば、その祈りは確かに天に上り、天使たちが携えて天に持っていき、そして神の答えを持って天使たちはこの地にその祈りの答えを持ってきております。神に不可能なことはありません。ですから神様を信頼して祈り祈り祈っていこうではないでしょうか。聖霊様来てください。アメン。祈ります。